バケット先生の FX ワールドニュース。皆さん、こんにちは。K です。今回ですね、第13回目ということでですね、実は先月の末ですね、土曜日、になるんですけども、アメリカのイエレン FRB の議長がですね、退任されて、新しいパウエル、新議長っていうのが就任されました。で、今後ですね、今、アメリカ経済すごい絶好調なんですけども、このパウエル議長の下でですね、どういうふうに為替の動きがなっていくのかとかですね、そこら辺の、あとですね、その FRB 議長と為替の役割みたいなところをですね、お話しできればと思っております。では、バケット先生、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
率直にですね、ディーラーをずっとやられていたバケット先生から見てですね、FRB 議長っていうのはどういう存在ですかね。
ですね、やはり世界的に発言力もある、
はい。
そういうポジションだと思うんで、
はい。
そういった意味では、インパクトがあってですね、正直、それで振り回されたりとかっていうのも実際ありましたし、
はい。はい。
現実的に今も、アメリカは先ほどおっしゃったように景気もいいんで、どんどんこれから金利も今1.25から5%で、これからどんどん来年も3回っていうのをさらに増やしてっていう話もあると思うんですけど、
は
そういうところをやっぱり見据えてですね、どういうふうにこれから金利が上がっていくのかっていうので、今回10年債もまた4%とか上がって、それに合わせて、株が、ダウも含めて、なんていうんですかね、ここで調整局面に入ってきたかなとかっていう、そういう感じもあるとは思うんですけど、
はい。
それによってまた為替も同じように動くんで、そういった意味では、やはりそこはもう常にウォッチして、次にどういうふうな動きになるのかっていうのは、やっぱり見ていかないとダメだと思いますね。
そうですね。今度のパウエルさんっていう方は、もともとそういう金融系の出身じゃない方で、しかもあだ名もミスター・オーディナリーっていう、本当にザ・普通みたいな人だっていう話もあってですね。なんていうんですかね。結構こういう、本当に今絶好調で、イエレンさんから変わってっていうふうになると、なんていうんですか、これによって、ちょっと大暴落みたいなのがあるのかなっていうのをちょっと懸念してしまうところもあるんですけども、一応、例えば日銀の総裁でもですね、前のその白川さんから黒田さんに変わることによって、本当にドル円相場ってもうガラッと、もう本当に白川総裁の時って80円台切るくらいまで行ったところから、一気に円安に持ってったって、やっぱりすごい力を持ってるってことは間違いないですよね。
そうですね。本当に為替はどっちかっていうと、もうアメリカ主導というか、ドルが基軸なんで、もうドルの動きに引っ張られるっていう、今もユーロドルが1.5とか1.26ぐらいまで一気に上がってきましたから、それに合わせて、ドル円も、本当であれば、もう少し下がってもいいんですけども、下がらずに、で、今はある程度また110円の方まで、ちょっと今後読めない感じではあるんですけど、
そうですね。で、例えば一応今のところのその政策で言うとですね、多分イエレン議長もですね、黒田総裁もちゃんとそれなりに為替をちゃんと誘導してですね、経済をいい方向に持ってってるって評価になってると思うんですけども、例えばヨーロッパのその ECB のドラギさんとかっていうのは、あんまり日本だとそこまで馴染みはないと思うんですけども、バケット先生、フランスにいらっしゃってですね、もうドラギ総裁の評価とかっていうのは、ヨーロッパではどういうふうになってるんでしょうか。
そうですね。正直でもこの前の、先週、先々週ぐらいの、ダボスの会議では、ドラギさんの発言で結構ユーロも動いて、
そうですね。
ユーロ円とかも多分135円、6円ぐらいまで、そういうのもあって、日本よりは、日本の、黒田さんよりは、やっぱり、ユーロ圏、それなりに経済大きいんで、 協力はあると思いますね。
なるほど。
まあ、そう言いながらも、やっ
はい。
ぱり緩和していきますけど、
はい。
まだヨーロッパもアメリカほどそこまで金利を上げるっていうところも、まあ今ちょっとそういうのを垣間見て、どのタイミングで行こうかなっていう感じを多分狙ってると思うんですけど、
は
まあ、そういう感じで、どうしようかっていうのが動いてるような感じですよね。まあ、実際にでも、まあ、ヨーロッパ、まあ、イギリスのブレグジットもあったりとかして、今後どうなるかっていうところでは、いい方向では多分行くとは思うんですけど、
い。はい。
あると、まあ、そこでなんかまた経済冷やしちゃったりするんで、やっぱ
そうですね。
注意深く見ないと
なるほど。
危ないと思いますね。
なんか一般の例えばニュースとか新聞とかでのそのドラギ総裁の評価っていうのはヨーロッパではどうなんでしょうか？
そうですね。私はフランスにいて、まあ、
はい。
正直そんなにその経済ニュースとかで出てくるレベルで、
はい。
じゃあ、まあ、フランスのマクロンとどっちが多いかっつったら、まあ日本と一緒で、安倍さんと一緒で、
はい。
ここでもフランスの首相の話の方がそれは多いんで、
なるほど。
そんなに評価っていう意味では別に
は
そういう、なんていうんですかね、じゃあいいか悪いかとかっていうところで、なんかもう早くやめてくれとかっていう、そういうのもないですし、
い。はい。
じゃあ他になんか次に新しい人で今なんか次に出てきてる人がいるかっていうと、なんかそういう話も別に今出てきてないんで、
なるほど。あれなんですかね。一応その、例えば、まあ、ドル円相場で見ると結構その、確かに先ほどバケット先生おっしゃったようにですね、かなりそのドル全体の他の通貨に対してはそこまでその円高になってないと思うんですね。で、例えばユーロドルで見るとやっぱりユーロはすごい今もずっと強くなっている
そう
の
です。
にもかかわらず、まあドル円はまだレンジの中にいるような状況だと思うんですけども、そういう、まあ実際にその、まあフランスの方に住んでいる言ってですね、ユーロドルで、まあ、ユーロは強くなるっていうことに対しては、一般の市民の人たちっていうのはどういう受け止め方なんですかね。
そうですね。私はそういった意味では、
はい。
まあ、ユーロドルが強くなれば、アメリカのものが、まあ、安く手に入るんで、
はい。
個人的には、例えばアメリカに行った時とかそういうのでは、やっぱり昔、例えば昔だと1.30とかそこら辺までありましたからね。
は
そういうのに比べると、まあ、ちょっと今まで低かったんで、ちょっと上がってきてよかったかなと。
い。うん。
それはやっぱ
実
りア
際、
メリカの強い感じします。はい。
なるほど。ただ、まあ、その、例えば日本で言うと、まあ、当然、その、トヨタとかですね、まあ、輸出する企業が、まあ、アメリカに輸出する企業が多いっていうことで言うと、まあ、円安の方が、いいとかですね。ただ、その農作物は、に対しては、まあ高くなっちゃうんでっていうのがあると思うんですけど、例えばフランスに住んでて、アメリカからこれはすごい入ってきてるんだとかって、そういうものっていうのはあるんですか？それか、まあ例えばフランスからアメリカにこれはものすごい輸出してるんだよ。なんかあんまり、その、ヨーロッパ圏だと結構農業も、フランスだと農業もすごい盛んですし、
そうですね。
なんか車もちゃんと、そういう、
そういった意味では、全然その日本と感覚が全く違うんで、
なるほど、はい。
ある意味、もう EU 圏内であれば、ある意味そ
はい。
こで関税もないので、
はい。
まあ、例えば、そうですね、車取っても別にドイツの車もいっぱい走ってま
あ、
すし、
そうですよね、はい。
まあ、食べ物に関しても、まあ、フランスのものが、まあ、ドイツでも同じように売ってますし、まあ、
はい。
ドイツまあ、フランスでもあるように。まあ、ある意味、そのヨーロッパ圏内で、なんか
はい。
全て足りてるっていう、なんかそん
そうで
な
すよ
感じ
ね。
がしますよね。
本当になんか iPhone とかそういうのぐらいっていう感じですかね。
いや、逆にですね、
はい。
iPhone は、
はい。
まあ、一番売れてるのはアメリカだと思うんですけど、まあ、サム
はい。
スンだったりとかで、やっぱグローバルで見ると、ヨーロッパで言うと、iPhone は全然売れてないですね。
あ、そうなんですか。
なので、どっちか
はい。
ってやっぱりサムソンのギャラクシーだったりとか、
はい。
まあ、HTC とか、まあそういう韓国じゃなくて、
台湾ですね。はい。
そういうところのは結構持ってる人いっぱいいますし、
はい。なる
そん
ほ
な
ど。
日本みたいにアップルじゃなきゃいけないっていう、そういう関心は全くないですね。
あ、そういうことなんですね。
そうです。 だからアメリカものでは
い。
何があるかなっていうと、まあ最近だとちょっと多くなってきたのは、やっぱりそういう、なんだろう、ハンバーガーショップみたいな、
はいはいはい
ああいうファーストフードっていうのが、
はい。はい。
昔はあんまりなかったんですけど、
なる
最
ほ
近
ど。
はちょっと、まあもちろんテイストはアメリカのそのままではないんですけど、もうちょっ
はい。
とヨーロッパになってますけど、そういうのが増えてきたりとかしてるぐらいで、もういると、なんかあんまりそういう日本みたいにアメリカものが、こう、周りに散乱してるようなものは全くないですね。
なるほど。ネットはどうですか？アマゾンとかっていうのはフランスだとあるんですか？
アマゾンはもちろんネットもあるんですけど、た
はい。
だ、ヨーロッパは、あとはその今、日本でも流行ってるメルカリみたいな、
はい。
ああいった、なんだろう、個人売買みたいなものって、もともと、こっちは、まあ、車だったり家だったりとかっていうのも、普通にそういうものが成り立ってるんで、
なるほど。
そういったなんかサイトも結構いっぱいあります。
なるほど。じゃあ、その市民生活として、その相場感をなんか気にするとかっていうのは、そこまで機会もないし、まあそもそもそういう商品はもうヨーロッパ域内で全部調達ができちゃうってことなんですね。
そうですね。だからそんなに為替をここの日本ほど気にしてないって言ったら変ですけど、
はい。
まあ普段生活してる分で、そこまで為替を気にしながら生活してる人って多分一般ピーポーはいないと思いますね。
なるほど。いや、すごい面白いお話でした。まあ、あれですよね。まあ、今回、就任して、まあ、トランプ政権下で何か、まあ、先週末もですね、先々週ですね、まあ、株価が、すごい、雇用統計を受けてですね、600ドル下げて、
下がり
まあ、
ましたね。
はい、リーマンショック以来の下げだっていう話で、まあ、調整だっていう話もありますし、まあ、これを機にっていう、まあ、ちょっと下がるんじゃないかって話もありますので、まあ、今後と、パウエル議
そうですね。
長がですね、はい、まあ、結構、舵取り的には大変なのかなっていうところがあると思いますので、今後もなんか、こういう、まあ、FRB のですね、動きがあれば、ぜひ、バケット先生にもご意見いただければなと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。